それでは聖書朗読をしていただきます。今朝の箇所はマタイによる福音書の2章1節から11節、新約の2ページですね。第2版の聖書も2ページです。塩田兄弟にお願いいたします。
聖書を朗読します。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか？私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。それを聞いてヘロデ王は奥それまどった。エルサレム中の人も王と同様であった。そこで王は民の祭司長たち、学者たちを皆集めて、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれているからです。ユダの地ベツレヘム、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。私の民イスラエルを治める支配者があなたから出ているのだから。そこでヘロデは密かに博士たちを呼んで、彼らから星の出現の時間を突き止めた。そしてこう言って彼らはベツレヘムに送った。行って幼子のことを詳しく調べ、分かったら知らせてもらいたい。私も行って拝むから。彼らは王の言ったことを聞いて出かけた。すると見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んでいき、その上にとどまった。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。そしてその家に入って母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだ。そして宝の箱を開けて黄金、乳香、持つ役を贈り物として捧げた。
ありがとうございました。では今朝は確かな人生に導くものと題して、中西牧師からメッセージを賜ります。
改めましておはようございます。皆さんも礼拝堂に入られると美しくデコレーションされているのをご覧になって、ああクリスマスだなと思いになったと思います。いつもこの奉仕を本当にこの一生懸命していただいていることを大変感謝しております。先ほど若いお二人が賛美をしてくれました。で、私の願いの一つに20代の男性コルテットができないかなと思ってるんですね。先ほどは2人が賛美をしてくれました。一応ハモってたんですか ね、はい。もう一人ベースはなかなかいないんですけども、山本和樹君がですね、聖歌隊に入りまして、大変昔 の声優で言えば大平徹張りの非常に低いベースをいい声をしております。で、この3人は見つかるなと。もう一人入ってなあの人が誰かいないかなと。50代の方が土屋元明さんとか、土屋和幸さんとかですね、あるいは森野さんとか、とても楽しませていただいたんですけど、50代だけではなくて20代の男性コルテットができないかなと思っておりますので、祈り始めてください。はい、さあ、それでは確かな人生に導くものという題をつけました。ある心理学者がこう言ったんですね。一般的には努力は報われるというが、必ずしもそうではない。報われないことが多い。しかしその努力がぐんと報われる確率が高くなるケースがあるというんです。何だろうと思って聞いてみたら、それは確かな誰かを信じて、確かな何かを信じて努力することだ。そうしたならば、ぐんと成果が違うのだということを、ノンクリスチャンなんですけれども、そういうことを語っておりまして、ああ、そうだなとこう思うんですね。そんな中で、それでは何を信じて、誰を信じて努力をしていけばいいのかということが問題になるわけです。で、そういうことを思いますと、私は、この万人が主体求めているこの聖書の神、この神を信じ、あるいはその神の語られるところを信じて行動していくときに、 報われる努力がぐんと確率が高くなるというのは本当だろうと私はお勧めしたいとこう思っているわけですね。今日出てくるのは東方の博士たちが2000キロメートルも隔てたところの旅をしまして、人類の救い主イエス・キリストを礼拝するという、そのために神が彼らを導いていかれた確かな3つのものが教えられております。でこれは2000年前の話ではありますけれども、同時に現代に生きる私たちにも適応しうるところの3つの確かな導き、こう確信しております。それでその3つをお伝えしたいとこういうふうに思っています。では一言お祈りしてご用意しますので、黙祷の姿勢を取りください。天の父なる神様、クリスマス大降雪に入りまして、ろうそくが一本灯されました。私どもの心にも人生にもさまざまな分野であなたの灯火光を必要としています。この年さまざまなことが世界に混乱し、あるいはまたとんでもないようなことが起こっていく、そんな中にあって私どもが誠の光を見出すことができ、またその光にお従いしていくことができますように心から祈ります。今日のメッセージを豊かに祝福し、お一人お一人の人生の課題においてあなたの語りかけをお知りになることができますように、尊い御子イエス様の皆を通してお祈りをいたします。アーメン。さあ、それでは神が導かれた確かな人生の指針、これは何であるか。それはまず第一に星であるということをお伝えしたいと思うんですね。東方の博士たちがエルサレムに遠いバビロンの国から、あるいはペルシャと言ってもいいかもわからない、そのところから三日月地帯2000キロメートルも離れたところに旅をしてくる、それを導いてきたのは何であったのか。あたり一帯は砂漠地帯です。右も左も東も西も南も北もどこを向いても同じような光景しかなかったはずです。そういう中で夜ひときわ光り輝くところの星がある、あるいは流れ星という人もいるわけですが、いずれにしても流れ星だと方向が分かります。ああ、明日はこっちの方向に行けばいいのだ。それが毎晩出てくるわけです。2節を見ていただけますか。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。つまり東方の博士たちは確かな導き手として、神が天地万物を支配なさるその星に従って来ることができたということを言えるわけです。星、空の星とはばかりは限らない。我々の人生においても確かな導きとして星に似たものがやはりあると思うんですね。あなたが教会においでになるにはたまたま教会に来たのだという方がいるかもわからない。でもそれは違う。聖書を読みますと、イエス・キリストの言葉に、あなた方が私を選んだのではありません、私があなた方を選んだのです。ヨハネの15章16節の有名な御言葉がある。つまり我々がさまざまな多くの宗教の中からキリスト教を選んだというのではなくて、キリストの方があなたを選んであなたはおいでになったということなんですね。その選ばれて導かれてくるさまざまなものがある。例えばあなたの家族がクリスチャンであった、そのために私は来たという人もいるかもわからない。それはあなたにとっての星はあなたのクリスチャンの家族であるということは言えると思います。あるいは誰か友人によって私は導かれたという人もいるかもわからない。あなたにとっての星は友人であるわけです。あるいは私のようにちょっと手痛いことではあったけれども、何らかの苦難だとか、あるいは事故だとか問題であるとか、そういう事柄が星となってあなたを神に導くということもあり得るわけです。さまざまな人生の星がある。そう考えてみればあなたを導いてきた星は何でしょうか。必ずあるでしょう。何にも考えないで偶然来たという人はいない。 やっぱり何らかの問題なり関係なりあるいは課題なりがあってあなたは導かれてきたわけです。それはあなたを最もふさわしい方法で導くところの星であるわけですね。東方の博士たちを導いたのが星であったように、我々も現代神のもとに導く確かな導き手として星があるということを思うんです。それを思えばですね、例えばなんで私はこんな苦難にあったんだとか、こんな病に倒れたんだとか、こんな重い病気に打ちひしがれるんだとか、どうしてこんな辛い経験をしなければならないのだというようなことを思いがちかもわからないけれども、それも考えてみればあなたを神に導く星々なんですよ。だからいたずらにがっかりしたり落ち込んだりやけのやんぱちになったりするのではなくて、いや、ひょっとしたら私はこの問題を通して神を知るきっかけになっているのかもわからないと考えていいわけでしょう。事実支援の中に、私にとって苦しみにあったことは良いことでした、私にはそれによってあなたの掟を知ることができました、あなたを知ることができたと言ってもいい、あなたの御言葉を知ることができたと言ってもいい。ですからあなたを導く確かなものは星である。それは現代も変わらない。この星に導かれていくことは、星を通して神の ところに導かれていく最も確かな道なのだということを覚えていただきたい。これが第一の確かな導きです。第二は何かというと、それは聖書ということです。東方の博士たちはエルサレムまで来るのには星に導かれたんです。しかし彼らが救い主がどこでお生まれになるのかというベツレヘムというところの場所は星は導かなかった。それは聖書に聞かなければならなかったんですね。五節六節を見ていただけますか。彼らは王に言った、ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれているからです。ユダの地ベツレヘム、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。私の民イスラエルを治める支配者があなたから出るのだから。律法学者たちは東方の博士たちが王に尋ねたことに答えて、それはベツレヘムという村ですと答えたんですね。つまり聖書に聞かなければわからない。私もそうでしたし、皆さんもそうだと思いますが、教会に導かれるのにさまざまな星々があるわけです。しかしそこから本当の救いを得るためには聖書に聞かなければわからない。これは同じ原則だと思いますね。東方の博士たちを星が導いたようにエルサレムまではやってこれましたが、ベツレヘムというその小さい村に導かれるのには聖書に聞かねばならなかったんですね。それと同じで、我々が信仰生活や人生において聖書を読むという意味においては確かな導き手としてはどうしても必要なものなんですね。私にとって、信仰生活53年になるわけですけれども、53年の信仰生涯を振り返って思うことは、聖書の言葉というものは確かな導き手であったということを実感として言うことできる。この時からあの時からといって、一つ一つの人生の私の歩みの一つ一つが神の御言葉に聞かされあるいは従うことを導かれて従ってきて間違いはなかったということなんですね。例えばこの教会の会堂ですね、これは1985年に出来上がったんですね。31年前です。で、前のプレハブの建物が、シロアリが来まして、床がビョンビョンビョンというような、もうこれ危ない、もう子供がもしそこに踏み外したら大変なことになるということで、建物を建てたいという機運が盛り上がってきたんです。 で建築委員会も3人作られました。で皆さんもこの建築業者がいいか、あの建築業者がいいかとか、あるいはどんなあの図面を描くかとか、まあ、いろんなアイデアが出たんです。それで私は皆さんに言いまして、まあ、まず神の御言葉がどう語られるかちょっと私聞いてみたい、だから時間をくれと言われたんです。分かりましたということで、まあ、しばらく神の御前に静まって、神の御心がどこにあるのか、立てて良いと言ってくださるのか、もう少し待てと言われるのか、やはりそれは私にとっては最大の関心であるわけです。これを無視しては街道建設はできないと思っていたからです。そして忘れもしない10月のある日、こんな御言葉をマタイの福音書の16章の18節ですね。私はこの岩の上に私の教会を私が建てると。これはイエス・キリストがペテロに直接には言われた言葉ですが、状況判断からして私が建てると。教会の皆さんが協力して建てるんではあるけれども、何よりも教会の主であられるキリストが私が建てると言われた。この岩の上に建てると言われた。これほど確信に満ちた思いはなかった。で次の日曜日、建築員の3人の皆さんにこの御言葉が与えられた。先生が掃除の御言葉を与えられたのは、これは実現するでしょうということで、まあ、いろんな話を業者も選定し、あるいは予約研究もやがて募りということで、話がどんどんどんどん進んでいった。あの時は30名ぐらいの教会員であったと思いますが、もう本当に誰もつまずくことなく、また精いっぱい皆さんが捧げられ、私も捧げて、どんどんどんどん献金が、予約献金が募っていったんですね。でこれだと、建物を建てていいですと言って、連合の方からも、まあ、OK のサインが出ました。それで建物が建て始められていったんですが、まず第一、頭金としてこんだけ、胸上げの時はこれだけで、最後の検討式が終わった翌日の月曜日に最終的な支払いが残っていると、こういう段階になったんです。で胸上げ式の時までは支払いが OK でした。で第3回目の街道が出来上がった翌日ですね、剣道式が日曜日の午後から行われることになっていたんですが、その翌日の月曜日です。でその時点で会計さんから100万円ちょっと足りませんと言われたんですね。で100万円だとなんとかできるかもわからないとは思いましたけれども、私の頭の中にあったのは、私がこの岩の上に私の教会を建てると言われたキリストの言葉、全責任を持ってくださるという力強い神の約束、それを信じていました。まあ、万が一ダメだったら銀行に借りるかなんかしてと、こう連合に借りるかなんかしてと、こう以外に思いましたが、それもしかしなんか約束を半分信じてるような信じてないような、そんな思いをしてたんですよ。で剣道式のあるその日曜日の朝、その当時は11時半の1回の礼拝しかなかったんです。それで3ヶ月ほど教会生活を送っている求道者の方がいらっしゃいました。その方は枚方に住居があるんですが、増改築をするということで、一時その家を開けなければならないということで、金剛の娘さん家族のところに一時、まあ、生活一緒にすると、3ヶ月間一緒にするということになりました。ところがですね、その方がノイローゼになっていったというんですよ。ご主人からもお前おかしいぞとこう言われた。なぜかというとね、例えば団地に住んだんですけど、カーテンをパッと開けて向こうの方から私を見ていると。でわざわざですね、その家のところまでピンポーンとインターホンを押してるんです。奥さん私を見ないでくださいというような文句を言う、被害妄想なんですよ。そうかと思うと、買い物に行ったらその自分の買い物の一つ一つを誰かが見張ってるということで、もう本当にこう生活がおかしくなっていたんですね。それでご主人が心配してですね、あんたおかしいと、小さい時にあんたのところで教会に通ってたという話があったなと。で今後には、なんかいつも金曜日にえらいあのがなってる人がおると。それでなんか高めた言うてると、 そんなに遠くないと、久の木台に乗られたんですよ。で、高部台の教会があるというから、そこ行ったらどうやって言って、住められた。で、その次の日曜日から来られて、まあ、3ヶ月近くなったんですよ。で、たまたま私が話を知った第1日目の説教が、神がくださる平安という題で説教したようなんですよ。で、それがまあ、もうぴったんくやったんですね。それで、まあ、癒されたと言ったら大げさかもわからないけど、本当に癒されてしまったんです。そしてもうその次からはですね、カーテンを見たり、あるいは訴えに行ったりということはなくて、もう本当にこう心の魂、神様が私を守ってくださるのだという平安が来まして、もういそいそとですね、掃除はされるし、娘さんまで連れてこられるしというような、そういう状況だったんです。で、剣道式が午後からあるという日曜日の朝、早めに来ておられまして、私のちょうど吉池さんの座ったところに私は座っておりましたが、後ろからつかつかつかと来られまして、先生、今日なんか修法を読んだら剣道式があると。それで私はもう3ヶ月経ちまして、家の方が増改築終わりましたので、ぼつぼつ家に帰りたいと思います。それで私は実はこの3ヶ月間本当に神の癒しを体験するためにわざわざやってきたようなものです。で、その感謝の印にこれをお使いいただきたいと思いますって私に封筒を渡された。開けたかったけれども、やっぱちょっとそこでは開けるのまずいかなと思って、ありがとうございますって言って、まあ、一応終わりました。礼拝の説教終わりました。で、そして牧師室に入りました。開けてみたんですよ。何本入ってたか分かるでしょ。100万円入ってたんですよ。その時私はね、小切手ですけどね、まあ、お金を献金していただいたことも嬉しかったことには違いないけれども、何よりも私がこの岩の上に私の教会を建てると言われたキリストの言葉が、なんと2000年前の言葉がこの私の状況において真実であるということを目の当たりにしたわけですよね。神の言葉に間違いはない、そういう真実を私は体験してきたわけです。それ以来というものを私自身はいつもいつも神の御前に神の言葉が真実であるという体験をさせられてきたわけですね。三浦彩子さんというクリスチャンの方がこのように語っています。聖書を読むまでは黒い不気味な影だけを見つめていたが、光の神の方に私を振り向かせ、神の愛によって生きる力と確かな目標が定まったと。クリスチャン作家であった三浦彩子さんが13年もの間、長い間カリエスで身動き一つできなかった、そういう方、青春時代はそうでありましたけれども、治ってからもパーキンソンとか直腸がんとか重い病の連続であった、もう焼けのヤンパチ捨て鉢のような人生を送ってこられて、一度に2人の人と婚約をしたっていうんですから、もう人生投げやりになってたわけです。そんな方であったんですけれども、聖書を読むまでは黒い不気味な影だけを見つめていたが、光の神の方に私を振り向かせ、神の愛によって生きる力と確かな目標が定まったと。今日の聖書の中に、東方の博士たちは人生を導くものに星によって導かれた、さまざまな星がある、家族という星がある、あるいは問題という星がある、病気や病というさまざまな苦難という星々があって導かれる、これもまた事実だ。しかし第二に、聖書という確かな導き手というものがあなたを神に導く第二の方法であるということをお話しました。第三にお話して終わりたいのは、それは確かな人生を導くのは理想環境ではなく目標を達成していくことであるということなんですね。東方の博士たちは2000キロメートルも隔ててこのエルサレム、ベツレムにやってきたんですけれども、まさか人類の救い主キリストが2歳以下の子供を皆殺しにするような空恐ろしい王が支配している環境の下でお生まれになったとは思えなかったと思うんですよ。劣悪環境だったんですよ。しかも自分たちもいつ命が奪われるかもわからないというような状況の中で彼らは来たんですね。これは我々に対して大変、まあ、大事な真理を教えていると思うんですね。それは私たちはどうかすると理想環境を求めやすい、家庭においても 人生においても。しかし理想環境を求めるよりも正しい目標を実行していくこと、これは正しいことだと分かったら劣悪環境かも分からないけれども、一つ一つ実行していくということが大事なんだということなんですね。大切なことは理想環境を求めるよりも博士たちのように正しい目標を一つ一つ果たしていくこと、これが大切なのだということなんです。どうぞ東方の博士たちが確かな人生を導く3つのもの、この3つのものをあなたもまた与えられているということを覚えていただきたいと思うんですね。お祈りして終わりたいと思います。恵み深い天の父なる神様、今日からクリスマスのメッセージに入りました。東方の博士たちが2000キロメートルも隔てたバビロンから約束の救い主がお生まれになったベツレヘムまでやってきた、その出来事から私どもも現代においても適用されるところの確かな導くもの、この3つを共に覚えたことでございます。お一人お一人が教会に導かれるのには確かにたまたまということはないんでありましょう。家族が、友人が、問題が、課題が、さまざまな事柄が星となって私を、そしてまた皆さんを教会に導いていったその星々を思います。どうぞその星をしっかり認めることができますように。しかしまた同時に星に導かれただけでは救いには預かりません。私どもが確信とするところは聖書の言葉に学び、また聖書の言葉に耳を傾ける人生、これが大切であることを東方の博士たちからも見たことでございます。どうぞお一人お一人が聖書の言葉に養われ、またその御言葉によって生きることができますように。また父なる神様、東方の博士たちは決して与えられた人類の救い主の場所が理想的な環境ではありませんでした。2歳以下の男の子を皆越しにするようなヘロデ王が支配していた国でありました。またイエス様が馬小屋に生まれるような、そういうようなお方でもありました。まさに理想環境ではなくて劣悪環境でありました。しかしそのことは彼らにとっては問題ではありませんでした。むしろ正しい目標を一つ一つ実行していくことに彼らは集中をいたしました。私どもそうありたく願います。どうぞお一人お一人の人生がそのようなものであることができますように心からお願いをいたします。尊い救い主イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。それでは聖餐式を行います。